こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニック院長田名武先生に来ていただきました。先生こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を、現在は配信しているわけなんですけれども、12月はですね、1年の振り返りということで、いろんなお話を伺っていきたいと思います。先生、コロナ禍でスタートした2021年ももう12月に来てしまいました。
そうですね、現場で働いている私としても、いろんな行事がなくなっていく中で、目の前のことを毎日一生懸命やってたら、あっという間に年末が来ちゃったみたいな、通院している患者さんとも話すんですけど、こう思い出を作ろうと思ってもなかなか作りにくい中で、時間の速さを感じた1年でしたねって話をよく皆さんとしています。
そうですね、そんな気持ち持ってる方はたくさんいらっしゃると思うんですけれども、今日はこの2021年を振り返りながらいろんなお話ししていきたいと思います。で、今日はゲストをお連れいただいたんですが、田名先生ご紹介いただけますか。はい、
沖縄県立南部医療センター子ども医療センターの2年目の初期研修医、与西亮先生です。
はい、よろしくお願いします。
はい、与西亮と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。石垣のご出身と伺ったんですけれども。
はい、そうです。はい、
で今城下町クリニックで研修中。
はい、彼は私や諸見里さんとも同じ首里高校出身 で首里高から留大の医学部に入って、でそれで卒業して、また首里にある私のクリニックに地域医療研修という形で2週間来てくれてまして、
はい、
もう僕としてはとっても嬉しい。
本当にそうですね。ぐっと今距離が縮まったような気がいたしましたけれども、与西先生、今、研修中、地域医療研修ということで研修中ということなんですが、やっぱり南部医療センター、子ども医療センターと城下町クリニックとでは何か違いってあるんですか。
はい、一応この南部医療センターでは主にこの入院している患者さんをたくさん勉強させていただいているんですけれども、この南部医療センター、この入院していると、この自分たちの提供したい医療っていうのを自分たちの時間に合わせて、集中的に提供できるっていうのがあるんですけど、またこの首里城下町クリニックさんで研修させていただいたときに、やはりそこはこの患者さん一人一人のこの生活に合わせてこの薬を飲むタイミングを調整したりだとか、このそういう治療のタイミングっていうのをより患者さんの生活を意識してやっていくっていう点が、すごいこの一人一人に個別この合わせオーダーメイドの医療っていうのを提供でされていて、そこはすごいこのたくさん学ばせていただいています。
そうなんですね。先輩の病院でじゃあ今、
はい、
勉強中ということですね。
はい、勉強中です。
はい、若先生がおりますので、与西先生ねと思って皆さん、応援よろしくお願いします。与西先生にも後でいろいろとお話詳しく伺っていきたいと思います。
お願いします。
さあ、田名先生、今年はですね、新型コロナウイルスの第5波、長い緊急事態宣言を私たちが過ごしてですね、どうにか乗り越えて今を迎えているわけなんですけれども、本当にこういろいろと考える1年2年だったなという感じがします。
はい、そうですね、今ちょうど後半が落ち着いているところで、私たちも振り返りをする時期なんですけど、でちょっと振り返った時に、私たち医療界もそうですけど大変な思いしてますけど、地域や社会においても、例えば学校生活がままならなかったり、家庭の経済状況が悪化する方がいたりとか、やっぱり目に見えないところでいろんなことが起こってるということは、やっぱり私たちは社会人としてちゃんと認識しないといけないかなというのを、最近こう落ち着いた今ですね、よく考えるようにしています。
先生、母校で社会人講話の機会があったと伺いました。
はい、たまたまなんですけど、オンラインでこの創立記念日の講話をする方を探していただいて、首里高が探していた時に、学校医もしていて、地域で今こうして医療活動している私を呼んでいただいて、 1時間ほど時間いただいたもんですから、結構自分のこう若い人たちに対する思いっていうのを伝えようと頑張ってみました。
はい、先生どんなお話になったんですか。
はい、自分がどうして まず今のように医療医師を目指そうとしてたかという基本的な話もしながら、また学生時代に私がこう例えば海外に目を向けてアフリカにも行ったりしたんですけど、ただアフリカにも行った上でやっぱり自分の進むべき道はやっぱり沖縄地域の医療でかあるのではないかということに気づいて進路をまた考え直したり、また私は医者になった後にこう一時期は研究者を目指して他の大学の大学院に行ったりしたんですけど、でそこで試験管を何年か振った時に自分はこの道で生きていけるのかなとかちらっと幻想も抱いたんですけど、ただやっぱり自分の生きる道はこう大学の教授ではとかそういうところを目指すんじゃなくて、むしろ今やってるようなこう患者さんのそばに近いところなのかなと思って戻ってきたりしました。なんか自分のそういう進路を考えていく先にどういう壁にぶつかったりしながらどうやって考えていったかっていうのを子どもたちに話したくてですね、それでタイトルも懸命に考えて選んだ選択に後悔はないということをメッセージとして子どもたちに伝えました。ですから今コロナ禍で若い人たちもインターハイが中止になったり、いろんな行事が中止になったり、高校生らしく楽しみにしてた高校時代もなんか守らなかったことも多かったと思うんですけど、そういう彼らにも、こういう大変な時期を乗り越えたからこそまた次のそれを糧にしてですね、新たな気持ちでまた頑張ってほしいという思いを一生懸命込めたつもりで話しましたが、どれだけ伝わったかちょっと分かりませんがそんな話をしました。
そうなんですね。で、今回は母校首里高校の創立記念日での講話だったというふうに伺ってるんですけれども、毎年1回いろんなジャンルの社会人、卒業生が集まっての社会人講話というのがあって、実は米西先生は田中先生の講話を在学中に聞いていた。
はい、聞いてました。
なんか、はい、ご自身のその、なんて言うんでしょうかね、出身地に、関係して、医者を目指そうというふうになったっていうふうに伺ったんですが、
はい、もともとこの自分が生まれたこの石垣島っていうところではやはりこの離島っていう関係もあって、ちょっと医師不足っていうのはあって、で特に僕が小学校から中学校ぐらいのかけての頃に小児科医師が不足して、ちょっと救急の提供もちょっとところどころ休む必要があるとか、そういうふうに不足問題っていうのがかなり新聞でも出てきたりとかしてたような時代で、やはりそこでそういう親とかがそういう話をしてたっていうのがなんとなくずっと記憶には残ってて、やはり自分もそういうふうなので役に立てるような人間になりたいなっていうふうに思っていて、こういうような形で医師に ならせてもらったっていう。
ああ、そうなんですね。で、実際、ね、先輩が母校に帰ってきて、で、社会人講話でお医者さんの立場でお話をしたと思うんですけれども、それを聞いていた、米西先生はその時何を、田中先生の話を何をキャッチしましたか。
やっぱりこの夢一つのこのしっかり目標を持ってやるってことの大切さっていうのをすごい学んで、やっぱり高校生ってなると常にもう受験っていうのがずっと第一目標になるんですけど、それってあくまでその自分の夢を叶えるための一つの通過点っていう形にはなるんですけど、ただもうそれがもう本当にゴールなんですが、それにいかに受かるかっていうところだけになってて、その自分の将来の夢っていうところにちょっと目が向かなくなってた頃に、ちょうど田中先生のお話を聞く機会がありましたので、やはり自分の目標とするものは何だったのかっていうところからまた勉強への意欲が湧いてきたり、大切な時間でした。
田中先生なんかちゃんとキャッチしてる方が います。
とても嬉しいです。
でもそのお話を聞いて、多分その米西先生は、まあ、ご自分の目標がまたあったと思うので、はい、そこでまたいろんな選択を繰り返して現在あると思うんですよね。
はい。はい、一応この結構最なんですかね、自分の中でやっぱりこのいろいろな葛藤っていうのはあって、なんかこのどういうふうにこの医師になりたいかとか、うんうん、あとはもう結構この医学生の頃も結構勉強、あと結構試験も続いたりとかで、うん、やはりなんか大変な中で、でもやはりその途中でもやはりこの処理校の、先輩ということで田名先生とお話しする機会っていうのも学生の頃にも一回ありまして、
うん、
やはりそういう時にやはりこういうふうにこの地域の患者さんの生活とかそういうのをしっかり意識したに人になっていきたいなっていうのをすごい感じました。
なんか先生、お二人は医師という立場が今あると思うんですけれど、もちろんその命をつないでいくために一生懸命お勉強して、まあ、患者さんと日々向き合っているというお仕事だと思いますが、それ以外のなんていうんでしょうかね、この生活であったり自分が生きていくへの目標とかっていうものをまたつないでいく、そういうことでもあるのかなってなんか今のお話伺ってると感じました。
そうですね、うん、ですから私たちは医療に進んで今がありますけど、この水戸さんがアナウンサーの話をされて感動した子たちが多分また今みんな今こう一生懸命それぞれの場所で頑張ってると思うんですね。ですからやはりこういろんな形で私たち人生を先に歩いた人間が自分の経験を若い人たちに話す機会を作るってことは、いろんなこう何ですかね、道しるべというかいろんな例を見てもらうことによって、うん、子どもたちがまたその先々を考えていくチャンスになるというか機会になるかなと思いますんで、ですからこういうコロナで大変になった時期だからこそ、やっぱり今は僕の中ではやっぱり若い世代にどんどん関わるべきかなとか、若い人たちに元気にこう将来を歩いてほしいなと思うので、今だからこそなんか若い人たちに目を向けてあげたいなという気はしています。
そうですね、この 1、2年本当に本来だったらいろんな体験をして、そこからまあ成功も失敗もある中で身につけていく何かというのがあったと思うんですが、それが限られてしまった。じゃあ大人としてじゃあ何ができるのかなって考えたときに、私たちが今感じていることであったりやってきたことっていうのをこうシェアできると、なんかすごく素敵なことになりそうですね。
そうですね、本当なんかそういう時間を、ですからこれからも社会人講話で多分また諸見沢さんと一緒にできると思いますから、
はい、
一緒になんか若い人たちと混ざることがやっぱり私たちにとっても刺激になるし、
はい、
大事な時間を過ごさせてもらってるなと思います
ね。そうですね、そうですね、何かお役に立てることがあるんだったらっていう気持ちで。
そうですね、で
最初はまず近い後輩とか、うん、まあ、地域でね関わりのある人っていうことになると思うんですけれども、でもこの 1、2年いろんな課題が社会的にこう見えてきたと思うんですよね。日本の課題というのが見えてきたと思います。でもちょっとポジティブに考えてみると、課題だからじゃあ文句を言って終わりではなくって、どうにかしたいっていう気持ちもまた一方で芽生えてきて、それに対する議論っていうんでしょうか、ちょっとずつ広がってきてるような気はするんですよね。
はい、まさに今おっしゃってるのは、私もいろんなボランティア団体で活動してると、環境問題に関心を持つ若い人たちが今すごく増えてる。シリコーもなんか聞いたら今朝の7時ぐらいから自主的に子どもたちが清掃活動してるみたいです。ですからやはり何かこう地域社会それを超えて、あと持続可能な社会のためにプラスチックゴミ問題を考えたり、いろんな環境保全を考える人たちが若い人たちに増えてるっていうのは、やっぱり次世代の人たちこそ敏感だから、また私たちより敏感な部分があると思うんで、そういう気持ちになれたのも、逆に言えばこのコロナ禍はよりそれを深めたような気もします。
そうですね、 ちょうど米西先生がお見えになっているので、多分県立南部医療センター、子ども医療センターは、はい、まあ、この新型コロナウイルスに関しては、あの、まあ拠点病院っていうんでしょうかね、で大変なところだったと思うんですよね、
はい、
で日々それを感じることが、まあ、強く感じることが多かったのではないのかなと思うんですが、いかがでしょうか。
はい、やはりこのコロナが流行り始めた、あの流行ってきた頃っていうのは、もうやはり熱が出た患者さんっていうのは皆さんもうコロナの可能性が否定できないということで、うん、もうこのエプロンだったり、あのフェイスシールドだったり、この感染しないためのものを着るんですけど、
うん、
まあ、そういった時は、まあ、この結構この患者さんにあのこの集中してあの治療をしていかないといけないっていう一方で、やはりそれが2時間3時間となってくると、うん、やっぱり自分このずっとこの感染しないように密閉された服なので、
うん、
中に結構この自分のせこのあきつさだったり、うん、そういう精神面っていうのもかなりあのきついような状態で、やはりそういうこの自分この患者さんのことをしっかりやってあげたいんですけど、自分のこの精神面もしっかり保っていかないといけないっていう面で、うん、すごいこの自分のコントロールをしつつっていうので、かなりきつい時期がありましたね、
うん、そうですね。そしてあの感染しないためのソーシャルディスタンス、もう物理的な距離を取りましょうっていうのも、やっぱりこの交流したいっていう人間にとってはすごく厳しい環境だったと思うんですよね。でもあの一方だからこそ、そのつながりっていうのを大切にしたいっていう気持ちが芽生えたりっていうのが、また人ってすごいところですね、先生。
いや、そうですね。ですから今例えばようやく再母愛を再開してたりする人たちとか社会多いと思うんですけど、うん、その時にやっぱり感じると思うんですね。やっぱり友達と会うことの大切さとか、やっぱりですから、あのそういうあの当たり前のものがなくなった時に初めて人間ってありその近くにいる人のありがたさっていうのを感じたと思うので、
うん、
まあ、今後も皆さんともそうだと思いますが、感染対策はしながら、でもやっぱり つながりをあの絶やさないようにっていうことをどうやってやっていくかっていうのが大事なのかなと思いますね、
うん、そうですね。まあ、次に伝える、で次につながる、つなげるっていうこの部分ですね。
そうですね。
で先生、あの医師会の取り組みっていうんでしょうか、なんかあの会ある会の取り組み、那覇東ロータリークラブですか、
あ
そちらの取り組みで、なんかあの母子家庭の皆さんへのなんか活動があるというふうに聞いたんですけれど、
はい、あのちょうどあの私が今年度会長でできる年だったので、補助金を申請していたらそれがうまく通ったもんですから、うん、100万円の予算を使って、那覇市の母子家庭400世帯にお米3キロと冷凍肉と野菜と、子ども用のお菓子をセットにしたものを、提供できる取り組みをあの最近から開始しまして、5月まで続くんですけど、
うん、はい、
まあ、今これをスタートしたところです。
で
この間最初に初めてあのそれをお渡しする機会があったんですが、あのお子さんも一緒に取りに来てくださってて、でお子さんが小さな声で恥ずかしそうにありがとうございますっていうのを聞いた時にですね、まあ、この子たちの思いも感じながら、またこの子たちがまたこの大変な時期を乗り越えて、まあ、コロナだから一緒に大変な時期を乗り越えようという声をかけるんですが、またあの将来なんかこう逆に困ってる人のためにできるような大人になってくれたらなと、最近はなんかそういうこともよく考えるようになっています。
あの米西先生が石垣で小児医が不足している、
はい、
大変だっていうのを聞いて、
はい、
そこがきっかけで、まあ、親御さんが多分お医者さんになりなさいとかそういうことではなかったようなんですけれども、
はい、
僕はじゃあ医者になろうっていうふうに目指したっていうのは、
はい、
何かそういう体験とか経験がどっかこう種として自分の中にあったんでしょうね。
はい、そうですね。やっぱりこのずっとこの医療にあの、まあ、興味があったっていうところもありまして、であとこれはあの一つあの自分の中で大きいターニングポイントだったのがもう一つ、すみません、ありまして、
うん、
あの実は中学校の頃に自分があのお世話になってた先生がいらっしゃったんですけど、その先生が実はあの このがんで、こう化学療法とかされてるような方がいらっしゃって、でそれでもう自分がもう卒業する前ぐらいに亡くなってしまったんですけど、やはりその先生からもいつかお医者さんになって自分のことを治してねって言ってもらってたようなこともあって、やはりそういうそういう人とのやはり関わりっていうのはすごい自分のこの医師の医師を目指すっていうことにつながっていったなっていうのがすごい。
先生でもあれですね、人との関わりの中で実は何気なく私たちは誰かにバトンを渡してるのかもしれないですね。
そうですね、先生のお話を聞いてもそうですし、ですからやっぱり常にこう一人では生きてないんだなっていうのを感じますね、はい、皆さんとのつながりがの大切さを今の話も聞いて思いました。
はい、そうですね、この大変な時代だからこそそれを、心に置いてですね、次の世代にじゃあどう関われるか、私たちの経験をまたどういうふうにバトンとしてね渡していくかっていうのをちょっと考えながら2020年またスタートさせてみたいなというふうに思いました。ということで、今日はですね、首里城下町クリニック院長田名武先生、そして現在県立南部医療センター子ども医療センターから研修医としてですねお見えになっています米西亮先生にお話を伺いました。ところで先生、2021年はこれで締めくくりになるんですが、
はい、
2022年の、城下町クリニックの、地域向けの医療講演会はどうなるんでしょうか。
はい、1月12日の7時から配信を開始するんですが、私自身がお話をさせてもらう機会を作りまして、次世代の健康づくり副読本を活用しようというタイトルです。これ実は沖縄県の保健医療部と教育庁が協力して横断事業として小学生向けに食育の本を7年前ほどから作っていまして、はい、でこれが今改訂版を作っている作業に今私も関わっているんですけど、この本についてやはり子どもたちはそれを持ってき帰った親の世代は見てるかもしれないですが、社会の方はこの本の存在まだ知らない方が多いと思ったので、はい、ちょっと皆さんにこの事業の良さと大切さっていうのを知っていただこうと思って、今回私の方でこの話をしようと思っています。
はい、2022年の1月12日夜の7時から配信スタートということですので、ぜひ皆さんご覧いただきたいと思います。首里城下町クリニックの地域向け医療講演会は配信されたものはすべてアーカイブされておりますので、はい、過去のものを見ることができます。ぜひ首里城下町クリニックのホームページからアクセスしてみてくださいね。詳しくは首里城下町クリニック電話 098-885-5000、そして首里城下町クリニックでホームページは検索してみてくださいね。一枠のブログからもアクセスできるように紹介していきます。今日は田名武先生、米西亮先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。